皆様こんばんは。土曜日の夜7時、いかがお過ごしですか？誰でも聞くだけで入会できる秘密結社、非常識な成功方法へようこそ。潜在意識で収益を上げる経営者専門メンタルコンサルタント江藤京子が、潜在意識を使ってビジネス、経営、人生、メンタル、人間関係などを豊かなものに変化をさせていく、さまざまな手法や方法、そして実際に起こった事例などについてお話をしていく30分間です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りしています。改めまして、皆様こんばんは、江藤京子です。9月も、もう月半ばを過ぎまして、今日は9月の18日、再放送は25日ですね。どんどん秋が深まってくる京子の頃、きっとね、秋の味覚もそろそろ出始めて美味しい時期ではないかなと思います。美味しい食べ物のことをお話ししてもいいんですけれど、皆様、前回の放送でお約束したことを覚えておられますでしょうか。爽やかな秋の空とは対照的な、また今回もやるべき、こうあるべき、もしくはこうあってはならないという、まあ義務ですね。またね、今日もね、義務にまつわるお話をしたいと思います。やるべき、するべき、こうあるべき、もしくはこうあってはならないといったですね、義務にまつわる観念のこと。青空とは真逆なねっちょりしたお話で申し訳ないんですけれどしかしですね、この観念から行動をして、メンタルも体も、壊している人、弱めている方があまりにも多いの で、私自身も前回もお話ししましたが、やはり仕事で成果を上げることについてものすごい義務感でやってたんですね。気がついてみると、で、義務感や責任感というものについてですね、特に、日本人はですね、それを肯定的なものと捉える方が非常に多い。まさにですね、やって当たり前でしょうと、そのように義務感でもって、行動することはですね、それはもう社会人として当たり前でしょうみたいな考え方ですね。非常に便利なものです。特に管理をする人たち、人をね、管理したり指導したりする人たちにとってはですね、例えば教師、教員だとかいう職業の方や、中間管理職、管理職の方々ですね、トップに立つ人たちというのは確かにその義務を設けてですね、その管理している人たちがそれをこうたったかやってくれた方がありがたいですので、特に日本人は、和をもって尊しとなすと言いますが、全体のためにこう犠牲にしても、まあ、泣かせてもまあいいか仕方がないかという考え方が強い民族なので、非常にこれ使うんですね。ただしですね、別に、義務がいけない悪いことだと言っているわけでは私はないんです。ただ うまく人生や、お金について、収益についてですね、ビジネスや人間関係について、うまく、よりうまく活かせるにはですね、困った点があるんだよということについてお話をします。このですね、やるべき、こうあるべき、もしくはこうあってはならないというこの観念、よく今まあ話題になっているさまざまな差別においてもですね、この観念がとても大きく働いているはずなんですね。男はこうあるべき、女はこうあるべき、日本人はこうあるべき、社会人はこうあるべき、もしくは、そうですね、例えば結婚した人はこうあってはならない、子供はこうあってはならないみたいな感じで。でですね、物事には必ず背景というものがございまして、その表面だけを捉えていては、例えば差別することはいけないことだというふうにどんなに言ってもですね、なくならないわけです、なかなか。ではその差別といった意識の中にどのようなものがあって、その背景に潜んでいるものはどのようなものなのか、それをこうつまびらかに全てこうきちんとこう表に出してですね、並べていって見てみて初めて、ああと分かることがあるわけですね。それで人の意識や物事が変わっていく、現実が変わっていくということがございます。あ、今日は差別についてではないですけれど、ではですね、これらの義務といったものの中にどのようなものが背景として、含まれているのかについて、さらにちょっと切り込んでお話をしたいと思います。前半は実はですね、あれやんなきゃいけないんだよね、仕方がないからやるかという感じでやるときのあなたの心の背景にあるものはですね、実はですね、それをやるっていうふうに本当に心で決めてはいない状態なんですね。もしくはそういうふうにはなってないよね、そういう状態に私はなってないよねっていうときなんです。準備ができてないんですね。そういう前提が、ねばねばべきべき、もしくはあってはならないという中に隠されているんですよ。でですね、そういった時のその脳の働きですね、そもそも人間、脳のどこに意識が焦点が当たっているかで行動をしたり現実を作り出したりしている生き物です。では脳内ではどういうところに意識が向いているんでしょうか。実はですね、とんでもないところに焦点が当たってるんです。実はですね、言い訳、もしくは責任取りたくないっていうところに脳は焦点を当てているんですよ。びっくりですね。例えばそれをしない言い訳、もしくはまあ責任逃れをしたいという方向に脳は同時に焦点が当たってるんですね。なのでですね、脳が焦点当たったものがですね、リアルにこの現実でその現実化していく、もうこれ本当にびっくりですよ。本当にあっという間に現実化させます。物事はうまくいかないと思ってる人はうまくいかない現実を現実化させてるんですよ。はい、ただそれだけのことです。すっごいシンプルなんです。実は願望って常に叶ってるんですよ。どんな願望を自分が抱いているかということですら意識をしていない時ほどガンガン叶っています。なのでですね、責任感を振りかざして人の指導をしている時ってですね、人が言うこと聞かなかったりすることって多いじゃないですか。で、じゃあその人たちに問い詰めると、大体やらない言い訳とか、無責任なこと言って、さらにイラッとする構造があるかと思いますが、実はあれ、責任感振りかざしてる人たちの中の頭の中の構造と実は全く同じものを本人が見てるんですね。実は 責任感を振りかざしている人の頭の中がまさに言うことを聞かなかった人たちの言い訳や無責任な態度そのものなんです。びっくりでしょ。義務感でもっていや物事をすればきっちり物事がうまくいく進むと私たちは思い込んでいるんですが、実は脳の焦点が当たっているところはとっても無責任なところに脳の焦点が当たってるんですね。つまり逃げなんです。何かを、積極的にやろうではなく、何かを回避するために行動をしますというところが義務の中にネバネバ義務もしくはこうあってはならないの背景には潜んでるんですね。で、これだけにとどまらないんです。もっと厄介なことが含まれています。このシンプルに現実化されていく言い訳や無責任さ、それを表す言葉がですね、やるべきだ。こうあるべきだ、こうあってはならないの背景にずっと含まれている。そしてこの言葉をどんどん繰り返して使っていくことでですね、私は私が望んでいることをやらない人だ、義務の正反対に欲求でやる、自分がやりたいからやる、でそこには自分がやりますという決定感がある、つまり自己決定感というものが義務の真逆のものなんですけれども、欲求でやるときは私は私がやりたいことをやる人だという意識でやっています。その真逆の義務の、背景にある物語るものは、私は私が、もしくは、私の中にはですね、その意識していない潜在意識のことも含まれているわけですね。潜在意識の方が大きいですから、1対9で潜在意識をもう私たちの普通の意識は勝てないですからね。困ったことにですね、私は私が本当にやりたいことはやらない人なんだっていうことが私のアイデンティティとして形成されてしまうんですよ。すると自分のことを無視して、自分の欲求を無視してどんどんどんどんやりたくないことをやっていく人になっていくんですね。義務でもって物事をしていくと。するとさらに厄介なことが起こるんです。潜在意識からいろいろ上がってくる良いことですらが、つまり潜在意識が機能しなくなってくるんです。意識と潜在意識というものは常につながってるんですね。潜在意識の中の情報を私たちが直接見るということはできないんだけれども、自動でいろんなことが反応で起こってきています。いろんな感覚、特に分かりやすいのが感情なんですね。なぜか、この瞬間悲しくなったり嬉しくなったり懐かしい思いがしたり、香りなんか特に非常に強烈です。雨上がりの匂いがすると何かうわーっと思い出が上がってきたりすることがありませんか。ふと、あれって全部潜在意識から上がってきてるものなんですね。記憶と結びついてるんです。その記憶を思い出さなくても、なぜか夕焼けを見ると懐かしい思いがしたり。ところがです、あまりにも義務感を使ってバンバン物事をやっていくと、現実として行動として、成果は上がるかもしれないですね、やったということに関して。しかしです、自分についての信頼感というものをどんどん失っていくんですね。自己決定感がない。つまり、私は私がやりたいことはやらないのよ。そういうアイデンティティができる。すると非常にそのアイデンティティは強固なので、潜在意識からの情報が上がってこなくなる。これは非常に恐ろしいことです。これは危険だよ。これ以上やったらまずいよ。例えば体の方がね、よろしくないことになるよ、体壊しちゃうかもよ、普通そういうメッセージが上がってくると人間ブレーキをかけるんですね。ちょっと休もうかなとか。でもそういう情報、そういうメッセージをですね、無視するようになっちゃうんですね。だって私は私がやりたいことは望んでることをやらない人だから。 望んでることをやらない人ということは、望まないことをどんどんやって現実化する人なんです。これ例えばではなく、本当でこういうことやってるとどうなるかって、もう賢明な皆様お分かりですよね。心ならば鬱だとか精神的な何か病を抱えがちになるでしょうし、なんせ潜在意識、特に感情感覚の部分を無視しますから、体も病気になってしまう。つまり義務感でもって常に自分自身をこう叩いている人たちというのは、病みやすい、病になりやすいということは、これで非常によくお分かりかと思います。分かりやすい理論かと思いますね。ではちょっと一旦、素敵な音楽を聴いていただきましょう。
夢の種。
ちょっとジングルの前に怖いお話をいたしましたが、現代人がね、非常にこう気がつけば重い病気であったという、そのこの社会で便利に使っているその義務感一つとってもですね、実は非常にこう病を生み出してしまう構造になっている、ということを、義務感だけじゃなくていろんなそのことが、こういう背景があって、その背景をきちっと分析していくと、あ、だからうまくいくのね、あ、だからこれはうまくいかないのね、ということがわかるんですね。もう本当に前回も申し上げましたが、ある方がセッションにいらしてですね、お話を聞いてみると、もうすべてが義務感。あとね、もう一つ、まあ、いっぱいあるんですけど、うわ、やばいっていう感じの観念ってね、義務感と責任感に罪悪感がもう加わると、もう本当に逃げ場がない状況になるんですね。もうその方はですね、肝臓と胆のうと、それから膵臓にも何かそれぞれにこうよろしくないものが、もうエコーだけでも分かるという状況で、確かですね、肝臓、膵臓があと1ミリ脳胞が大きくなったら手術を考えましょうと言われています。もうじゃリーチかかってるじゃんみたいな、リーチかかってるよねっていう、いや、なんとかしましょうっていう状況で、まあいろいろとね、宿題をお出ししたりするんですけれども、まあメンタルにとって良い宿題を、もう膵臓なんていうものはですね、まあ、インスリンというのを作っていて、とても複雑な臓器で、内側と外側で作り出しているホルモンがそれぞれ違うんですね。非常に複雑な臓器なんですけれども、膵臓だとかがね、こう傷んでくるっていうのは、もう私の人生から喜びがなくなっていくっていう象徴なんですね。はい、もう単純に義務感で何かやるときというのは、同じやっている行動は一緒だとしても、義務感と自己決定感で欲求で、やる時のその違いというのはですね、喜びがあるかないかなんですね。単純に考えれば、自分の決定感でもって、たとえ嫌なことでも、いや私これやりますって言って、前回お話ししたように歯を磨くようにサクサクとやった場合はですね、やっぱこう喜びが湧いてくるんですね、達成感というか。しかし義務でやったことというのは、やりたくもないことをやっているという意識なので、自分がやったという自己決定感がないものですから、積み上げれば積み上げるほどですね、やったことを実は全く嬉しさがどんどん抜けていくんですね。その全く正反対な2つの成果というものがあります。あなたはどちらを選びたいでしょうか。だからですね、でもう一つ、自己決定感でやる場合ですね、やらないっていう 決定もあるんですよ。はい、勇気いりますね。特にノーと言えない日本人多いですから、やるかやらないかの2つなんですね。どっちかなんですね。ほんとね、子育て、あとそれから介護ですね。お仕事しながらやっておられる方、この子育てや介護においてですね、その義務感になっている人も非常に苦しんでいる方が多いです。仕事ももちろん、ね、義務感でやってる人多いですけれどもね。でしかもこう言われるわけですよね。自分の子供だから、自分の親だからやって当然じゃないって、これもこうあるべきですよね。義務感でね、お世話をされてもされる方も辛いんですよね。ただ、その背景にあるものを変えるということは可能ですので、ぜひもう本当に義務感になってしまって、どうしてこんなに辛くて仕方がないんだろうっていう方、私のような仕事のものから、まあ、私は経営者様専門ではございますが、私のようなコーチングであったり、心理技術を使うもの、メンタルを扱うものですね、から言わせていただきますと、本当にまずは一人で抱え込まないでほしいんです。相談をしてください。で、持ちは持ち屋ですのでね、経験者の周囲の親御さんだとか、そのね、方々に、お友達だとかに相談されるのもいいかとは思うんですが、プロではないんですね、その人たちはね。その人たちの経験からしかものが言えないと思います。で、特に義務感でやり果たした人というのはですね、やって当たり前でしょうと言うかもしれません。そうではないんですね、はい、A さんにできることが B さんにもできるかと、それは違うんです。楽々とできるかどうかというのは。で、子育ては、まあ、通常期限付きですけれども、介護の場合はかなり先が見えないことなので、でも、子育てもその時期にしかできないこと、その時期しか、それぞれ子どもの発達に応じてね、その時期にしか、できない大切なことがたくさんあるので、ぜひそれはもう心理療法士でもいいですし、精神科の精神科ってもっとね、精神科の先生って間口敷居低くていいと思います。私のような、仕事の人にもですね、ぜひご相談なさってください。持ち屋持ち屋です。守秘義務はね、絶対的に私たちは守るように、されていますので、お薬を飲んでね、治るならばね、みんな遠の昔にうつ病の人たちも、適応障害、先日ね、ふかきょんさんですね、もうお仕事、それで女優さんがね、お休みになるということでしたが、あのようなこともですね、薬を飲んで治るなら皆さん、遠の昔治ってるわけですよ。本当のこういったその心理的なことに潜む背景というのは、なかなかみんな気づかないものです。分かっている人のところに行ってください。きちんと治ります。はい、本当に適切にきちっと行動を変えれば、その背景からですね、崩していけばきちんと治りますので、抱え込まないでいただきたいです。しんどいものを抱えたままね、で、結局私のところに来られた方のようにですね、まだ一歩手前だから良かったんですけれども、もちろん一歩も二歩も進んでしまったとしても回復する人はしますので、それはそれでダメだということではないですけれども、早い方が楽なので、ぜひ心理技術を扱う人もたくさんいます。私は、まあ、橋ヶ谷浩二という方が今師匠で、橋ヶ谷メソッドというのをやっておりますが、非常にえぐく効果の高いものですね。受けていて本当に頭に見えるんですけれども、そういった人間もたくさんおりますので、ぜひご相談くださればと思います。本当にね、言葉が人生を作っているという、最初に言葉があってこの世が生まれた、光の次が言葉ですねと聖書にも書かれている通り、私たちの頭の中、実にその言葉でできているところが多いんですけれども、 まあね、やるべきとかこうあるべきとかこうあってはならないとかね、普段からいっぱい言ってる人のそばにはあまりいない、もしくはそれ あなたはそうなんですねくらいでこう距離を置かれることをおすすめしますね。はい、子供にもね、やんなきゃダメでしょとかつい言ってしまったりすることが多いかと思うんですけれどもね、多分これ言ってうまくいく人あんまいないと思うんですね。やるべきでしょ、やんなさいって言われてサクサクはーいって言って、なんか基本子供は聞かないけれど、でもそれってすごくシンプルに嫌なんだってことが分かりますよね。やりたいのかやりたくないのか、まずそこから決めていく、とても大事ですね。あなたはどうしたいのですかというこの質問は、そして非常に老若男女に使える言葉ですね。あなたはどうしたいんですかっていうことを、もし会社でも聞いてくれる上司がいたらどうでしょう。非常にこう肩の力が抜けないでしょうかね。で、まあ会社の場合それやるの嫌ですってね言っても、なかなか会社じゃなくてもですけれども、嫌ですと言ってもなかなか通る、そこが大人のねビター苦いところですけれども、でもですね、自分が壊れそうなことまで自己決定感でやる必要はないですね。究極こんな言葉を言うとまたぶっ飛ばれるかもしれないですが、そこに CM になっちゃうけど、そこに愛があるかないかありましたね。そこに愛はあるんかっていう、究極ね、そこに本当に愛は存在するんだろうかっていうことを、でも自問自答する癖というのをつけておくと非常に便利です。何か人に言われて傷ついた時もそうですね。本当にその言葉に愛があるんだろうかと。あなたに対して、もういきなり愛なんてぶっ飛んだこと言ってますけど、いろんな愛の定義があるのでね、一人一人愛という感覚は違うと思います。統一することもできませんが、でもですよ、なんかすごい無理難題を押し付けられた時にですね、その人とその言葉とその私に対してこれ愛があるのかなって、愛があって崖から突き飛ばす人もいるので突き飛ばされたくないですけれどもね、ないでしょうけれどもね、いや本当に人のこと物みたいに見てる人もいますから、もう本当にね、人を扱うプロの中でびっくりするのはですね、人とも思ってない人っているんですね、実は。で、そういう人の言うことを聞くか聞かないかなんですよ。自分の人生を作っていくのは自分自身しかいないので、ぜひ、その愛があるのかないか、やりたいかやりたくないか、ぜひ、この秋に考えていただきたいと思います。では、この後も素敵な夜をお過ごしください。江藤京子でした。